暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大根木幸太郎です。
はい、今回も10回ということで、割と区切りな感じの回数ですね。
そうですね、
ここまでマニアックな話を延々続けてきましたが、はい、私実はこの間声優の後輩の女の子とご飯食べに行ったんですね、はい、で、やっぱりちょっとなんていうんですかね、将来のこととか現状とかで悩んでることとかがあるんですっていう話を聞かせてもらったんですけど、その時に仙台さんはこういう話もしかしたら嫌いかもしれないんですけど、実はこの間私三名学でちょっといろいろ見てもらって、今すごくなんかこう動いてはいけない時期らしいんですって言われたんですねであ、そうなんだねって、じゃあ天中殺なのかなみたいな話とか、そういう話をしたら、あ、そういう話嫌いじゃないんですかっていうふうに言っていただいてはい、毎週そんな怪しげな話をするポッドキャストが あるから聞いてほしいなみたいな感じのお話をしたんですけど、なんかやっぱりまだまだその、まあ、占いというか、まあ、これそれはたまたま三名学のお話だったんですけど、うん、まあ、そういうものに対してのなんていうんですかね、怪しさが拭えないんだなっていうのを肌で実感した体験だったんですよね。
うん、
うん、まあ、そうですよね。一方でその、うん、まあ、大企業の社長さんを年一で鑑定というか見ていますっていう鑑定士さんもいたりとかして、なんかやっぱりちょっとそのギャップっていうのがまだまだあるなっていう風に感じたんですけど、まあ、私としては、まあ、この暦日和という番組をやっていたりするので、まあ、年に1回の人間ドックと年に1回の暦を見る作業ってなんか同義みたいな感じがちょっとしていて、うんうん、まあ、なんかこのね、世間とのギャップをどうにかして埋めらんないかななんて、もっと気楽に毎日暦を見るみたいな生活にできないものかなんて思ってるんですけど、長峰さんと大根木さんはどう思いますか？
はい、まあそうですよね、うん、だけどなんか現実的に占いのブースって、まあ、人にこう聞かれちゃいけないっていうところがあるんで、
うん、
結構閉鎖的な感じなところと、
はい、
そうです、ね、あと何か知らないんですけど、
うん、
なんかやたらこう端っこにある暗いところにあるようなイメージがあって
そうですね、うん、デパートの奥の方にある、
それがなんかいけないんじゃないかなというふうに思うんですけど、長見さん、ね、どうですかね、そういうところ。
そうですね、うん、やっぱりその怪しいとかね思われてしまうところっていうのは、うん、まあ、いろんな多分観点があると思うんですよ。
うんうん、
一つは、なんとなくこう自分になんか当てはまってるよねなんて言われてねっていうようなことを言われると、人間ってやっぱり身構えちゃったりしますよね。なんで当たってるのとかって、
うんうん、
でそんなところからねちょっと怪しいって思われたりとか、あとはもう怪しい雰囲気っていうのもあったりとかしてっていうのももちろんあるとは思うんですよね。ただこうこの暦とかね、こう、まあ、占いというふうな枠で話をしてもいいと思うんですけども、
はい、
これ自体は基本的には暦から分析しているってものですけど、基本的にはないんですよね、
うん、
で結局その暦っていうものを使ってどういうふうに判断してるかっていうふうに見ていくので、これ実はフレームワークっていう役割なんですよね。実は
フレームワーク、
はい、
フレームワークっていうのはどういうもののことを言いますか？
よく仕事関係でね、こうなんかこうプロジェクトを進めていく上で、こんなやり方があったら便利だよねとかっていうんで、よく PDCA のサイクルなんて聞いたことある方いらっしゃると思うんですね。プラン、ドゥ、チェック、アクトみたいな形の、
うん、
これはまあ計画立てて実行してみてチェックして、うん、はい、さらにアクション取っていきましょうなんて話だと思うんだけども、うん、
はい、
こういうのと実は同じような役割なんですよね。
おー、
うん、 暦から分析されてきたデータっていうものを実際にどう活用するかってことだと思うんですよ。
確かにそうですね、
うん、でこれがねその将来がどうなるかっていうことを知りたいってなってきたりとかしたりとか、
うん、
あとは、まあ、見てもらうっていうふうになってくるとこう占いってい う, こう領域になってくるし、はい、
うん、
でも一方それを自分で活用してこういう時にこの行動を起こしてみようかなと、この流れに乗って、うんうん、対応していってみようかなと、
はい、
人との関係性ってこういうふうな分析データ出てるから自分ではこういう対応を相手にしてみようかな、うん、を戦略的に使っていくってなってくるところで実はこう占いっていうよりも実はこれ戦略的な活用方法になると思うんですね、
うん、なるほど。なんかこう暦をどういうふうに使うかっていうのと包丁をどういうふうに使うかっていう話がちょっと近いかなと、
うん、
なんかその話を聞いて思って、まあ、なんかその包丁って刃物だから、うん、まあ、悪い方にも使えるし芸術的な感じでも使えるし日々のお料理でも使えるしっていう感じで暦もツールだからなんかそういう、うん、なんだろう、 うーんともすれば怪しくも使えるしなんかこう戦技としてなんかご先祖様見たりとかそういうものもあるという噂を聞いたんですけどそれ以外の使い方として、うんうん、ビジネスへ落とし込んでいくっていうのはまた別の使い方だなみたいなそういうイメージですかね。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、実際ね出てくるデータは全く同じなんでね、
うん、うん
うん、じゃあその活用方法をどうするかっていう視点で見てもらえるとこう、うん、新たな発見があるのかなと思うんですね。これ多分前も話したかな、
うん、
私もこの、うん、会社人生の中でね、
はい、
上司とうまくいかないってことがすごくあったなっていうふうに振り返った時に、うんうん、やっぱりそういうふうな、フレームワークに当てはめてみると、うん、あこういうところが問題点だったのねなんていう気づきがあったりするんですよ、
うんうん
うん、こういう使い方ができると自分自身がねどういうふうに行動を起こしていけばいいのかなっていうところがこう、うん、見えてくる。それをね、うん、こう暦って言ったものから出てくるものもマヤもそうだし、三名学もそうだし、市中水面もそうだし、旧石器学もそうだし、宗教先生術もそうだし、いろんなのあると思うんですね。
うん、
でそういったところから、こう、
うん、
自分の行動とかね、そのアクションっていったものに対して、いろんな気づきだとかっていうのを見つけていくっていうようなところがあると、こう、怪しいとかっていうところとはまた違うところのね、次元で話ができるのかなというふうに思いますね。
またそのなんていうんですかね、私が特に占いに行くときは心が弱っているときだったりするのでそのなんかねこの番組でもよく私本当に2024年とんでもない1年でしたみたいな話をしたと思うんですけど、なんていうのか使い方として自分で言っといてなんなんですけど、そのほらねだから悪かったよねじゃなくってそれをじゃあどのようにしたらよいのか、どのように過ごしていったら、まあ、好転させるだけではなくって、なんていうんですかね、今私だったらちょっと停止の時期じゃないですか。
うん、
お休みをした方がいい。でどのように休んだ方がいいのかとか、そういう時私が休んでる間は、じゃあチーム戦だとして、誰かが、引っ張っててくれるからこの人と一緒に頑張った方がいいぞみたいな、なんかそういうなんてポジティブな使い方をしてほしいなって思うんですね。ぜひポジティブにみたいな。でやっぱりその、うん、今がちょっとうまくいかないなって思ってる人が、まあ、その見てもらう人にもよるので、本当に誰に自分の、今の現状の暦を見てもらうかっていうのってすごい大切にしてほしいなって思うんですよ。自分で見ればポジティブに解釈できたりとかするけど、こうなんていうんですかね、まあ便宜上占い師さんって言いますけど、その占い師さんがめちゃくちゃネガティブな人だった場合、あなた今こんな状態だから死ぬわよみたいなのとかって嫌じゃないですか。死なないのに、そのだからなんかそのまあね、あんまり良くないね、良くないというか、まあ、俗に言う 運気が落ちてるみたいな時期ではある。だけどじゃあそれをどういうふうに変換していったらいいのか、その Do の部分ですよね、 PDCA のね、なんかそれどう Do していけばいいのか、なんかちょっとそうどう Do していけばいいのかっていうのを、なんかこう うまくこう戦略として、まあ、ドゥするのかしないのかも含めてなんかこう、うん、うまいこと活用してほしいなって思うんですけど、やっぱり、うんうん、これってツールをどう使うかってすごい大事だなって思うんですよね。
うんうん、やっぱりねこう我々ってね、将来のことっていうのに関してやっぱり不安っていうものが大きかったりとか、
はい、
もう未知のものなんですよね、
うん、
分からない、だからこそこういろんな不安があったりするっていうところなんだけど、うん、まあ、その不安をね、うん、煽っていくっていうふうなことはね、うん、あまりこういいことじゃないのかなと思ったりするんですけど、はい、
うん、
やっぱりそのこうかといってねこう生半可にパッて勉強できてすぐ覚えちゃうっていうようなものでも多分ないと思うんですね。
そうですね、
これ結構やっぱり奥深い哲学的な話にもなってくるから、
はい、うん
うん、なんでこうどういうねこうコンセプトというかそ の, このベースになるものは、ね、考え方とかが存在していてっていうところからこう積み上げてね、まあのうん、まあ、学んでいくとかそういうところをちゃんと理解されてる方にねこう見てもらうっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、一つねこう使い方っていうところで今ねちょうど話しながらふと思ったのが、
はい、
やっぱりこの小読みとかねこういったものっていうのは一つの羅針盤みたいなものかなとは思うんですよね。コンパスとかね、
はい、うん
うん、人生のこう大きな地図みたいなのがあって、うん、目的っていうのはここにあるんだけどここにどうやって進むのかっていった時にこういった小読みをうまく、方向性とかね、行動するタイミングだとかそういったものを自分の中に、落とし込むって言ったらいいのかな、
うん、
まあ、それをね参考にしながらこう、全部をねこう全てそこに任せていくっていうことよりかは、うん、その一つのこの、うん、こう出てくるものは一つの制約という考え方をしてみるといいのかなと思うんですよね。
制約、
うんうん、出てきた結果を一つの制約として考えてみる、うん、その中で最大限こう、うん、いろんな発想をしていくっていう自由は存在するみたいな、
うん、はい、
うんうん、そんな風にこう捉えてもらえると、行動を、ね、起こすタイミングを主体的に自分で選んだりとかするってこともできるだろうし、
うん、そうですね、
うん、
うん、なるほど、うん、なんかこう一つのキーワードとしてその制約の中の自由っていうキーワードがありますが、はい、なんかこの辺のことについて今お話ししたところとちょっとリンクするのかなと思うんですけど、これを制約とする、うん、マヤ歴や三名学を制約とするならばなんかどういう自由を私たちはチョイスしていけばいいんだろう、
うん、例えば、ね、今こうマヤというのが出てきたと思うんですけどね、
はい、
うん、こうマヤ の, この260というサイクルというのは一つのね、こう暦の循環する循環サイクル、あの循環力と呼ばれているもの、はい、
うん、
260で回転、まあ、毎日、260ごとにこう、一周回るというような考え方なんですね、はい、
うん、
でこの中には、物事を、ね、始めていくのに向いてるタイミングですよとか、
はい、
あとはその自分の、ね、こう内面にある感情とかっていうのをうまくこう整理していくタイミングですよと、
うん、
古いものを手放して新しいものを、始めていくタイミングですよとかっていろんなのがあると思うんですね、
うん、
でもこの枠組みの中で、うん、このタイミングの時にこういうことをやってみましょうって言った時に、うん、例えばねある時のタイミングでこの日にはこう、うん、今までね、うん、やってきたものの中で古かったりもう使わなくなっているものを一回多分手放してみようっていうようなタイミングになった時に、じゃあそれをどういったものがまず自分の中の足かせになってたりとか、
うん、
古いと呼ばれているものもう使わなくなっているようなもの、
はい、
もしかするといろいろとあると思うんですね、
うん、
例えばもう仕事だったらね、うん、まあ、自分の中で仕事をこう完結されている方だとしたら、うん、あこういうことやってきてたけどもこういう枠組みじゃないんだよななんて言ったら、うん、じゃあそれを一回それから手放してみて新たなものを取り入れてみようと、
うん、
そういったところの選択っていったことが、
うん、
古いものを手放しましょうっていうところに自分なりの創造性とかね、
うん、
自分なりの考え方っていうのを持ち込むことによってじゃあ何を手放すのか、
うん、
どんな新しいものを取り入れるのかっていうそこに実は自由が生まれてくるんですよね、
うん、はい、
うんうん、こんな風に捉えてみるといいのかなと思いますね。
わかりました。なんかこう私は自由を 愛しすぎているので、制約があると自由がないじゃないかって思いがちなんですけど、でもそういうことじゃないんですよね、うん、きっとね。
そうですね、あの、制約があるからこそ、うん、実は人間って自由にもなれたりとか、
うん、
制約の中でその責任とその自由っていうものが存在してるなんていうふうに捉えてみるといいのかなと思うんですね。
はい、うん、そうですいや本当にそうですよね。なんかこうある程度のこう、まあ、ルールとかね、あのなんだろう、うんと、まあ、指標になるものがあるから、それを基準に私たちは自由にできるっていうね、まあ、ありがたいですけどね、うん、そのなんか暦ありがたいなって思いました今なんかこう区切りもつけられるものですもんね、そのなんか。
そうですね、
うん、
うん、
まあ一つ思うことはもう本当に早く来年の2月が来ないかなっていうことです区切り節分がね、まあ、みんなね1月1日がお正月っていう風にあの現代人思いがちですけど、あの三名学とかね、あのやられてる方は2月が本当はスタートですもんね。
そうですね、
はい、
旧暦としてね扱われるよね、
はい、そうですねもうこんな感じで大丈夫ですかね私本当に今年疲れたんだなっていうのが今なんか実感値として上がってきました。はい、もうぜひ本当にね、こんな私みたいにならないように皆さん、あのよ、あの程よい、あの制限の中で自由を謳歌してほしいなっていうふうに思います。はい、
はい、
それではここで長峰さんからのお知らせがあります。
もうそろそろね、もう年末までもう1ヶ月を切ったような状況になってると思うんですけども、毎年販売してるね、マヤ暦のメッセージを載せる手帳というものを販売しております。ご興味のある方はですね、ぜひホームページの方をチェックしていただければかなと思います。
はい、ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰城と
大凪光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。